こんにちは、私は横浜御塗りキリスト教会の牧師をしております、西山真一と申します。今日もよろしくお願いいたします。見ての通り若輩者でして、めぐみさんよりもちょっとという感じのものですけれども、こういう若い牧師であっても、お祈りを捧げさせていただくということは少しでも、お慰めになるのではないかと思いまして、お疲れさせていただいています。今日も皆様と共にこの祈り会で、ご一緒にお祈りができる、また励まし合えるということは本当に主に対して感謝を捧げたいことだなと思っています。コロナウイルスの感染拡大が続いていて、また東京も緊張感の中にあります。ですのでこれがずっと守られて、どうぞ皆様と健康に、そして祈り続けていけることができるようにということを、祈らずにはいられません。また東京オリンピックが近づいてきました。国民やまた政府のことはどうしてもですね、コロナとオリンピックということでなんとかこれを乗り切ろうということで、まあ、テレビまた報道も一生懸命になってしまうのは致し方ない、ということが、まあ、実感としてあります。またコロナ禍の中においてこの拉致問題のことに対して、キャンペーンを行うようななかなかこう自由が利かないというのが正直な私たちの状況ではないかなということを思っています。しかし一方で先日拡大この祈祷会の代わりといいますか、そのようなものとして Believe の2021というものが行われました。まあ日本全体を考えるならばそのことに心を合わせてくださった方まだまだ少ないのかもしれませんが、視聴回数は公式の YouTube のものでも3000回というものが記録されました。実は他のところでも共有されていますのでその数はもっと増えると実態は増えているということが分かります。通常の拡大祈祷会で3000人、繰り返し見られた方もいらっしゃると思いますので、それでも1000人を超える方を ひとところに集めるというのは非常に大変なことであります。このコロナ禍の中でも私たちができることというのはあるんだなという可能性を神様が見させてくださって励ましてくださったことではないかなということを個人的には思っています。この3000回という数字が一つの兆しとなって、これからさまざまな情報発信がですね、多くの人に見られて祈りのうなりとなってうねりとなって、そして広がっていってほしいなということを、心から思っています。今日ここで本当にマスコミの方やまた祈り会に集ってくださっている方と本当に一緒にまた毎月のように内閣官房の方からも来られてですね一緒にしていますが、心を共にしてなんとかこの北朝鮮にそしてこの世界の世論に届いていく私たちの思い、本当にそんな政治的な大きな思いを持っているんじゃなくて本当にただ家族がもう一度再会できるっていうこの思いをただ思ってる、そんな政治的な大きな話ではなくて、本当にその小さな願いを聞くだけで、大きな進展が起こるんだということをですね、本当にこの世界の人々にこの愛のことが届いていくように、願わずにはいられません。ですので今日もまた御言葉を少し取り継ぎますが、共にお祈りの場となっていければ感謝です。一言お祈りをしてから始めます。愛する天の神様、拙い者がメッセージを語りますが、主よあなたの御言葉が伝わりますように助けてください。愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。さて今日の本文ですが、ダビデの詩編ですね、賛美です。ダビデの賛美というものは、喜びのあまり、こう歌っているというものもあるんですが、その中の多くは苦しみの中で神に捧げられている、そういう賛美が少なくありません。で苦しみが私たちの世にはどうしても喜びよりも多いことがあります。 しかしそれでも神様に賛美を捧げるこのダビデの賛美を神様がこの聖書の中に詩編という形で残しておいてくださったがゆえにですね、多くの苦しみの中に歩む人たちの心にその賛美が届き、何か理性的なものじゃなくてその心にその苦しみの中においても主を賛美することができるんだという希望を残してくださっています。ダビデは今日は本当に苦しい状況の中での賛美です。ダビデはこの55編においては信頼していたものからの裏切りがあって、そしてその状況に対して自分ではもうどうすることもできないような苦しい状況の中で今日書かれてある賛美が湧いて出てきたものです。早速22節を見てみるとこのように書いてありました。あなたの重荷を主に委ねよ、主があなたを支えてくださる、主は決して正しいものが揺るがされないようにはされない、ちょっと私の訳はですね、新改訳の2017ですのでちょっと違うんですけれども、先ほど読んでいただいた、形とはまあ大まかには同じことですね。この22節を端的にそのまま見ると励ましを感じる御言葉ですよね。間違いなく励ましを感じる御言葉です。内容は私たちが重荷を持っているけどそれを主に委ねるならば主が私を支えてくださり、主に頼るものは主によって支えられて揺らぐことはないんだっていう御言葉ですよね。これは本当に間違いなく私たちの支えとなるような御言葉です。この御言葉は紛れもなく正しいことでその通りだと私も信じます。ただしですね、この詩編の55編の全体の流れを見てみると、決してこれは励ますために語られた言葉ではないということが実は分かってきます。これは単にダビデに対して神様が与えた励ましの言葉ということではなくて、よく見てみると、これはダビデをバカにする、ダビデを愚か者扱いするためにダビデの裏切り者たちによって語られた言葉ではないかなという文脈が見えてきます。で、おそらくダビデ自身はいつも今日22節に書かれていたように主によって私は支えられる、守られるんだと信じてこう歩んできていて、そのことを告白していたんではないかなということを思うんです。しかしこのダビデに敵対する者たちがこのダビデの言葉を通して、お前はいつもそういうことを言っているけど今日はもう何もすることができないだろうと、そういうようにダビデの言葉、ダビデの告白、いつもの賛美を逆手に取ってダビデに対して同じ言葉を通してバカにしているような言葉を通してあざけっている、そのような告白ではなかっただろうかということが考えられるわけです。私たちこの祈り会もこの、私が参加したのはもう本当に後半の部分ではございますけれども、しかし205回、もう200回を超えてくると時々感じてしまうことがあります。それは無力さというものを感じる時があります。確かに主は最善をなしてくださっている、それを信じているから集まって祈っているし、まさにその通りだ。ところが心の奥では人間的な力の弱さが出てきたり、健康の問題が出てきたり、いろいろなことで、果たして主は私たちの祈りにそのまま応えてくださるだろうかという不安が一るどこかに残ってしまう、そのような私たちの弱さがあるということも同時に正直な思いとして感じてしまうんですね。しかしこの23節を見ると、このダビデはそのようなあざけりを 100% 否定して、それでもやはり神様に頼るんだというこの告白に至っています。ですから23節、しかし神よ、あなたは彼を滅びの穴に落とされます、人の血を流す者どもと欺く者どもは火活の半ばも生きられないでしょう。でこういうふうに言った後、しかし私はあなたにより頼みます。つまり22節の言葉はあざけりの言葉として語られていたけれども、そのように語る者どもはこのやはり自分の力だけに頼って、このやっぱり神様の力の前には虚しくされ、しかし私はこの22節あざけりのように語られた言葉であるけれども、やっぱりこれにより頼む、やっぱり私は神様に頼る、 という告白を苦しみの中で、自分がもうどうすることもない先の希望がないような状況の中でそれを告白したんです。このあざけらいに用いられた言葉自体はその用途で本来は用いられるべきものではなく、まさに私たちを励ますため、主により頼むために神様が私たちに与えてくださっている神様の言葉です。しかし用いる人によってはそれをあざけりの言葉として使ってしまいました。私たちもこう一番自分が疑ってはいけない、その自分も裏切ってはいけない、その自分の心が揺らいでしまうような時がありますけれども、このダビデの賛美のように、それでもやっぱり私たちに頼るべきは、一番頼るべきは、私たちを愛し私たちのために命を捨ててくださるこのイエス様、私たちと共にいてくださり私たちを励ましてくださるこのイエス様しかないんだ、ということに対してもう一度確信を持っていきたいんです。ダビデの時はもちろんこの時もですね、神様はダビデに答えてくださって、ダビデが生きている間にもうこの問題を解決してくださいました。しかしね、それだけで済むのではなく、ダビデの時代からおおよそ1000年後、イエス・キリストの時代に至るまで、イエス様が有名な言葉を皆さんに語ります。それが言っていた、この先に読んでいただいたマタイの福音書の11章の28節から30節ですね。で、あまりにも有名な聖書の箇所ですが、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。まるでこの部分は重荷ということを考えるときにあたっては、この詩編55編のまるで返事のように、かつてはこのあざける者が自分に誘惑のように語ってきた、バカにするように語ってきた、でも私はこれをしっかりと握る、でそのことに対して神様はダビデに答えられ、ダビデを守られました、支えられましたよね。でもこのダビデの時代をはるかに超えて1000年後、イエス、およそですけれども、このイエス様の時代において、まるでその答えのように、私はまさに答えるよという形で、主には一人で追うものではなく、キリストのところに行き、キリストと共にキリストがなされるように、キリストの荷を担うなら、私たちの魂には安らぎが与えられると、はっきりと他の誰でもないイエス様が答えてくださっている、確信として答えてくださっている。じゃあこのイエス様は私たちに何をしてくださったか。まさにこのイエス様が生まれる時にはインマヌエルと呼ばれる、つまり神は私たちと共におられるということをおっしゃいました。問題を抱えていた人々に多く寄り添われました。イエス様は一匹の迷える羊を連れ戻すまで探されるお方です。そしてこのイエス様は私たちが生まれる前から、私たちがどのような未熟さを抱えており、またどのような問題を抱えるだろうかということも知っておられ、それも苦しみながら私たちの重荷を負って、そして私たちがいつでも自分たちが負っている、もう重くて重くて仕方がないその重荷を持っていると動けないんです。しかし、もう動けないほどの弱さを抱えている私たちが行くことができるほど近くにまでイエス様は共にいてくださって、そして来なさいよ、待ってますよ、さあ手を取りなさい、そのようにして私たちと共におられているんだということを感じます。今日共にイエス様が共におられ、そして私たちと共に重荷を負ってくださっているんだということを私たちは信じたいと思います。めぐみさんはじめ多くの拉致被害者の方々の帰還はまだ果たされてはいないんですね。確かにこの長い期間の中に5人の尊い方が戻されはしましたけれども、あまりにも多くの方が戻されてはいない、その状況があって、あまりにも重い重荷ではないかなということを感じさせられます。しかし主は私たちと共にこの重荷は負ってくださっているんだ このマタイの福音書の11章の御言葉を通すると、まさにそれは首輝きを、私の時代そんな牛や馬などはあまり世話したことがないので、首輝きっていうものにあんまりこう親しみは正直ないんですが、しかし映像や写真などを見てみると、ものすごくもう顔と顔がよ、まあ、動物の話ですけれども、顔と顔が横にあるように、もう体が接するぐらいに近くにですね、もうこう牛や馬アロバなどを並べる、そういう道具ですよね。でこれはですね、自分たちのやり方で勝手に命名が動こうとすると、非常にこう高速になります。非常に硬いものになります。動きにくいものになります。しかし、歩調を合わせて一緒に行くと、なんと仕事が楽になることでしょうか。神様がされる方向性じゃなくて別のことを一生懸命やると、ものすごく痛いものかなと感じます。しかし神様とイエス様と共に歩むならば、それはものすごく心地よいものになる。自分がどうしてもしないといけない仕事をなんと軽くできることか。よく間違うので、たくさん遠回りをしてしまってよく首が痛むんですけど、私たちの信仰生活では。でもそれを通して、あ、首が痛いっていうことはこっちじゃないんだなっていうことを学びながら、この神様とこの歩調を合わせていくことが私たちの信仰訓練なんではないかなということを感じるんですね。で、これ今コロナの時代で、私たちが今たくさんのことが、まあ本当によくできなくなってしまった状態の中にあります。しかし、神様が閉ざされていないことっていうのがたくさんあります。まず第一に出てくるのが祈りですね。もうこれは絶対に神様が閉ざされていないんですね。私たちが何か大きな大会をしよう、大きな集会をしよう、大きな講演会をしようっていうのは今本当に難しい状況の中にありますが、祈るっていうことは閉ざされていなくて、またもう一つ閉ざされていないのが、この前ビリーブの時にも感じたように、そういうような発信をしていって、だからこの2つが本当に、こう1つに交わっていくっていうことは大切な知恵を持ってやらないといけないとは思いますが、そのようなことを思わされています。でも霊的に考えると、端的に言うと祈りは妨げられていない。私たちはこの祈りというものを本当に私たちのできるものとして、主が与えてくださった私たちの重荷けれども、これは主と共にイエス様の名によって祈るならば、なんとイエス様が横にいるように、もう離れないぐらいに横にいるように支えてくださって、ただ私たちに何もしないでいいよ、ただ休みなさいよって言ってるのではなくて、私の荷を一緒に負ってください。サキエさんの苦しみの中で多くの人が励ましを受けています。励まそうとしていったら逆に励ましを受けるっていうのが本当に幸いなことです。しかしそれは嬉しいことでありながら、また苦しいことでもあります。やっぱりこの横田家に本当に神様の幸せが豊かにあることを祈らずにはいられません。ですから今日も私たちはイエス様がおってくださいます。だから私たちも主と共にこの祈りの荷を担い続け、そして主が私たちに最善をなしてくださるっていうことを本当に信じて諦めずに、ダビデがあれだけあなたたち祈っていたって、主に期待したって、現実を見なさいよっていうふうに言われたとしたとしても、それでも私は主により頼む、それでも私は主に、しかし私は主により頼む、イエス様は千年後に答えてくださいます。はっきりとそれが正しかった、私の庭を追いやすいんだよ、ちゃんと答えてくださいます。私たちも祈り続け、そして主に期待し続けます。それは私の時ではわからないことかもしれませんが、しかし必ず私たちの分かるように神様はあがなってくださる方であると思います。ダビデはそのように信じました。千年後に確かに答えのようなものがありましたけど、ダビデは確かに助けられて、ちゃんとその王権を確立していきました。私たちが願うことも、親子がもう一度会うこと、決してこれのどこに問題があるんでしょうか。本当に神様が喜ばれることだと思います。神様自身も自分の子供を、一匹の羊を探すように、 どこまでも追い求めていかれたように、私たち以上に主が、めぐみさんも他の拉致被害者の方々も取り戻してくださることのために、今うめきながら本当に忍耐を持ってそれを成してくださり、そしてもっと言うならば、その人たちが単に物理的に戻ってくるだけではなくて、その魂の救いのために今も取りなしてくださっている、そのことを私たちも信じるものでありたいと思います。最後に、少しだけお祈りをして、メッセージを閉じたいと思います。ハレルヤ、愛する天の神様、主よ、しげるさんが天に召され早1年以上が過ぎ、また拉致問題の解決はなかなか進展していません。多くの方が助けてくださっています。しかしなかなか進展していないというのが実感ではあります。しかし私たちには気づけない多くの見えないところで、あなたが今も共にいてくださっていることを信じます。しげるさんはおそらく主よ、あなたのもとで私たちに地上では気づくことができない神様の働きを直に感じ、めぐみさんが今どこで何をしておられ、またこのめぐみさんに対して主よ、あなたが何をしておられるのかを直接きっと知っておられるだろうなと信じます。しげるさんにあなたが豊かな平安を与えてくださっていることを信じます。しかし私たちはこの世によりそのすべてを見ることができない。ですから主よ、どうぞ弱い私たち、特に祈り続けてこられている横田早紀江さんと共にいてくださり、主よ、この世においてもあなたの働きを目撃していけることができるように、主よ、どうぞ助けてください。今日も私たちは早紀江さんを囲み祈ります。どうぞ早紀江さんの健康が守られ支えられますように。弱い私たちですので、弱い私たちでも分かるように助けてください。主よ、またあなたの働きが今もあるということに対して霊的に気づける私たちであるように助けてください。あなたは今日も共におられます。どうぞ主よ、あなたが働いてくださって、主よ、あなたが支えてくださっていることを今日の励ましとさせることができますように助けてください。めぐみさんとすべての拉致被害者の方々をお戻しください。直接この問題に関わっている方々、多くの一人一人に励ましと慰め、あなたの偉大さが豊かに表されますように助けてください。主が私たちの考え以上に今日も支え、守り、助けてくださっていることを信じます。今日荷が追い切れないなと思うときは豊かにあなたにより頼みます。主よ、すべてのことをなされるあなたは最善であることを信じます。今日あなたを信じ、より頼み、祈り続けます。すべてをお委ねいたします。感謝を持って愛するイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。